はい、それでは第7項小説真髄解説ということで柳田由美さんの文章なんですが、出典は立命館大学なんですが、この立命館は結構制限字数が厳しいというところがありまして、まあ、特にやはり私立大学受ける人、まあ、上位大難関大受ける人はどうしても古文とかと全体合わせた国語で、まあ、1時間っていうところが多いと思うんですが、2題から3題対問を解いていくということになって、時間が厳しいんですね。まあ、センター試験なんかも制限時間との戦いっていう面がある試験なわけですけれども、上位から難関大を突破していくためにはどうしても速読速解的なもの、それから例えば今回で言うと最後の文学史の問題等の知識問題っていうものもやはり対応していく力をつけないとダメですよね。はい、じゃあそうしたテーマ、時間との戦いという面を無事クリアできたかどうかというところも含めて、今回合格点は50点中35点、7割ですね。もちろん、まあ、国公立二次試験の方がメインで文学史はそれほど必要ではないという人がいて、最後の問い8番、これはちょっと難しめの文学史ですから、今まで出てきた文学史の問題はちょっと解いてねと言いましたが、問い8番の今回の立命館は国公立二次試験で文学史は必要がないというような志望大学の受け方をする人であれば、まあ、この6点分は差し引いて合計から引いてもらって、で残りの点で7割取れていれば OK というふうに考えてください。で逆に言うと、私立大学を受ける人、そして、文学史が出る可能性がある大学学部を受ける人はこのレベルをどう突破するかということも含めて合格点で考えてみてくださいね。で、ここでのポイントはやはり上位大から難関大突破のための問い4問い5の指示語と対比形の問題が非常に重要になりますね。で、まあ、問1問2のまず漢字とかの問題もそれなりに難しいんですが、まあ、そこはもう知識として当然みんな身につけていってもらうとして、問い4あたり、これは指示語系の絡みのものであると同時に今回の文章はやや読みにくいですね。ですからどういう話が書いてあるのかっていうところをやはりつかめないと、単純に指示語をたどったら解けるかっていうと、まあ、そうもいかないような問題が問い4で出てますから気をつけてほしいということと、そしてそれができないと、実は問4番の空欄 F、対比系の問題ですけどね、この対比の問題が解けないと、実は問5も解けない。出ました、連動問題っていうことで、繰り返しすでに出てきてますが、上位大から難関大のレベルになってくると、合否を分ける問題っていうのがいくつか出てくるんですね。で、一つは語彙力とか、あるいは文章全体の読みというものが問われる問題であるというのがありますけれども、もう一つは、全体を把握してそしてその後見直したときに、実は問いと問いが連動してるんじゃないかっていう視点で問題を見直す力、例えば今回で言うと問い4の F とそれから問い5の問題とが連動してるっていう視点で解いていかないと解けない。だから皆さんが今自己採点をして問い4と問い5が何点取れたか、まあ、合計でこれ20点なわけですけれども、20点丸ごと取れた人はこれは強いですよ、上位難関大に。それから問4は解けてるのに問5は解けないとか、問5は解けてるのに問4がこけてるとかってやって2つ以上間違えた人、20点中12点以下になった人はまだまだですね。はっきり言ってこのレベルが解けるかどうかが最後の最後本当に合否を決めますから、問4問5を満点になるような力をつけるというのが上位の私立難関の私立の最大のポイントになるということはぜひここでは覚えておいてください。はい、それから問6番、これもいい問題ですね。この問6あたりができる人も一つ合計点、まあ、35を超えるということと同時に非常に大事な問題になりますから、自分が果たして正確に読み切れているかどうか、つまり今回で言えばその小説真髄のプラス面、価値観を伴いますよね。でそのプラス面っていうものを抜き出す、その理由説明をどこに見つけるか、そしてその抜き出す候補がいくつかあるわけですよね。でその中で最も正解であるもの、つまり制限字数を満たしている、それから何といっても抜き出し問題の回答として指示語とか代名詞が入っているのは避けるとかっていう鉄則を知った上で正確に問い6抜き出しができたかどうかっていうことを確認してください。はい、で問い7抜き出しあたりはこれはできると思いますが、問い8の文学史、これは必要な人とそうでない人と分けて、で必要な人はこの問い8を入れた50点で合格点35点で、まあ、文学史は僕が受ける大学には出ませんという人であればこの6点分を引いて44点中の7割、これを合格点としますね。はい、じゃあここで一つ今まで学んできた指示語や対比形の問題と同時に 連動系の問題を意識して解くことができたか、それから私立で文学史が必要な人は問8レベルが解けないとそこで差がつきますから、そろそろ、秋口ぐらいにもし今この問題集皆さんがやってるとして、で立命館受けるとか、あるいは文学史が出る大学を受ける場合には文学史の勉強も積極的にやるようにしてくださいね。はい、それでは次第8項、これをしっかり終わった後音声講義でお会いしましょう。